Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 18, verses 15 to 16.
詩編18編15、16節を開けてください。
The valleys of the sea were exposed, and the fountains of the earth laid bare.At your rebuke, Lord, at the blast of the breath from your nostrils.
こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの鼻の荒い息吹で。
He reached down from on high and took hold of me. He drew me out of deep waters.
主は糸高いところから、糸高きところから、御手を伸べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。
The title of today's message is The Lord's Rescue Mission, Part 4.
今日のメッセージのタイトルは、主の救出作戦、パート4になります。
When we first began examining this psalm, we noted that it is a song of thanksgiving that the psalmist David made once the Lord had finally given him victory over all of his enemies.
この詩編18編の最初のメッセージで、この箇所は詩編作家であるダビデが主の力によって自分のすべての敵に勝利できた後に感謝して歌った歌であることを学びました。
Today we are taking our fourth look at what happened when God showed up on a mission to rescue David.
今日はそのダビデの救出の時に神が現れて何が起こったのかということの4回目になります。
David's description of this rescue message goes from verses 7 to 19 of this psalm.
この記述は7節から19節まで続きます。
David uses a lot of symbolic language in his description of how God rescued him from his enemies.
ダビデは神がどのように自分を救い出してくださったか、いろいろと象徴的な言葉を使って表現しているんです。
We are examining this in more detail throughout the various messages on this rescue mission.
その詳細はメッセージ全体を通して調べていきます。
From today's verses, we are going to be examining three more things about this rescue mission.
今日は神による救出作戦についてさらに3つ調べます。
Let's look at these three things now.
ではそれらを見ていきましょう。
The 12th thing about the Lord's rescue mission is about clearing the water.
主がダビデを救い出されたその内容になります。12個目になります。12番目、それは主が水を取り除くです。主が水を取り除く。
Verse 15 says The valleys of the seasWere exposed, and the foundation of the earth laid bare at your rebuke, Lord, at the blast from your nostrils.
今日の詩編18編の15節に、こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの鼻の荒い息吹で、と。
The psalmist David uses some very metaphorical language here, so we need to look at it carefully to understand what is going on.
今読んだところで、詩編作家のダビデは、とても隠喩的な言葉、裏に意味が込められている隠喩的な言葉をいくつか使っています。それで実際何が起こっていたのかを理解するのには、注意深く見ていく必要が出てきます。
A mention of heavy breathing from the nostrils in the Hebrew language can be an idiom to express that someone is getting angry.
今読んだ花の荒い息吹という言葉ですが、これはヘブル語で誰かが怒っていること、怒っていることを表す慣用句なんです。
Here, God's anger is so strong that it is said to blast away the seawater, revealing the depth.
ですから、ここでは神の怒りが非常に大きく、その神の息の一吹きで海の海底が現れたほどであったと言っているのです。
According to the study notes in the NIV Cultural Background Study Bible, the ancient Israelites believed the deepest parts of the sea to be the border of the world of the dead, which they believed to be under the earth.
新海訳聖書文化背景スタディバイブルというのがあるんですが、それによると、古代イスラエル人たちは海の最も深い部分というところが死の世界、つまり地上の下にある世界との境目だと信じていたんです。海の最も深い部分が死の世界との境目だと信じていました。
So, by clearing the waters of the sea, David is declaring God rescued him from very near the point of death.
それで神がその海の水を取り除くということは、自分を死に際から救出してくださったとことだとダビデは宣言しているわけです。海の水を取り除くということは、自分を死に際から救出してくださったとダビデは宣言しているんです。
Now, let's turn to Genesis 22, verses 6 to 14.
では、神のなさることを創世記で見てみましょう。創世記の22章です。22章6節からです。
Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together.
アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。
Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father? Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering?
イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん?すると彼は、なんだイサク?と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか?
Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together.
アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。
When they reached the place that God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it, and he bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood.
二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。
Then he reached out his hand and took the knife to slay his son.
アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。
But theAngel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied.
その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。
Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son.
御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。
Abraham looked up, and there in the thicket, he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son.
アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。
So Abraham called the place the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided.
そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
When it looks like all hope is completely lost, that is the time when God comes to the rescue.
もう望みが全くなくなったと思えるその時が神が救出に来られる時だということです。
We are all like Isaac. We are going to die because of our sins unless there is a substitute for us.
私たちというのはみんなこのイサクと同じなんです。身代わりになってくれるものがない限りは自分の持つ罪のために死んでいくものなのです。
Just like the ram died in Isaac's place.So that Isaac lived on. Jesus died in our place that we might have life.
お羊がイサクの代わりに死んだからイサクは生きて、イエスが私たちの代わりに死んでくださったから私たちが命を得るのです。
For some people, only when they are very near to the point of death, that is at the bottom of the sea in the ancient Israelite understanding,It is only then that they realize they need a savior.
人によっては、自分が死に近づいた時に、やっとその時に、自分に救い主が必要であることがわかります。この死に近づいた時というのが古代イスラエル人は、海の底という意味なんです。
Only when people realize the depth of sin that they are in, are they going to call out for Jesus to rescue them?
人は自分が罪の深みにいることを悟るときに、イエスに救いを求めて叫びます。
If you need his help, call out to him today.
あなたが今、イエスの救いが自分に必要なときなら、今日イエスを叫び求めるのです。
He has the power to rescue.
イエスにはあなたを助け出せる力があるんです。
Amen.
Amen.
The 13th thing in God's rescue mission, we're going to look at the reach of His hand.
13個目になります。主が救い出されるその時、主は手を差し伸べる。手を差し伸べるです。
The first part of verse 16 says, He reached down from on high and took hold of me.
今日の詩編18編の16節に、主は糸高きとこから見てを伸べて私を捉えとあります。
While I don't think that the psalmist David is telling us that God literally reached down with his hand and lifted him out of waters, what David is telling us here is very important for us to understand.
ダビデは神がご自身の手で自分を水の中から引き上げてくださったと言っているのではないと思います。でも 彼が言っていることはとても大切なことだと思います。
We are never too far away for God to be able to reach out and help us.
それは、神は私たちに手を差し伸べて助けることができるほど離れたとこにいない、決して遠く離れてはいないということです。
No matter what troubles we might face in this life, God is able to help us get through them.
人生の中でどんなひどい、どんな大変な問題に直面したとしても、その神が通り抜けさせてくださいます。
Let's turn to Psalm 144 verses 7 to 8.
では、同じ詩編ですが、144編を見ます。144、7節、8節です。
Reach down your hand from on high. Deliver me and rescue me from mighty waters, from the hands of foreigners.
糸高きところから、あなたの御手を述べ、大水から、また外国人の手から、私を解き放し、救い出してください。
Whose mouths are full of lies, whose right hands are deceitful.
彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。
The two verses we just read were also written by the psalmist David.
今読んだ箇所もダビデによって書かれたものです。
Here he is more specific about the problem he is facing.
ここではダビデが直面していた問題がよりはっきりわかります。
He is dealing with some very deceptive people from another country.
ダビデは人を騙す外国人と関わっていたのです。
Maybe they deceived him into accepting some kind of deal where they got all the advantage.
その外国人たちはダビデを騙して自分たちだけに有利になる取引をしようとしていたのかもしれません。
Sometimes we trying to do things with all honesty and integrity might be taken advantage of by people with false intentions.
時にこの私たちも正直さ、高潔さを持ってことをなそうとしていると、上辺遣いをする人たちにうまく使われてしまったりもします。
We might get deceived into making a deal that only benefits the other side.
そういう人たちに騙されて、相手側だけが利益を持つ取引をしてしまうことがあるかもしれません。
There are many bad situations we might be in, even though we did nothing wrong.
このように何も悪いことをしていないのに、悪い状況に陥ってしまうことが多々あるんです。
If that's your situation today, God is able to help.
でも、あなたが今、もしそんな状況にいたとしても、神はあなたを救ってくださいます。
Let's turn to Romans chapter 8, verses 38 to 39.
では、ローマ人への手紙8章を見ます。38、39節です。ローマ人の手紙8章。
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
In this life we might face all kinds of trials and persecutions.
人生の中でたくさんの試練や迫害にも遭うかもしれません。
God's love is always with us.
でも神の愛は いつも私たちと共にあるんです。
His hand is never too far away from us.
神の救いの御手は決して私たちから遠く離れたところにはないんです。
False teachers preach that everything is always great for God's people, and that's a big lie.
偽教師たちは神を信じれば何もかもうまくいくという大きな嘘を教えます。
The truth is that we go through many hardships and trials as we head towards the kingdom of God.
でも真実は私たちが神の御国へ向かうとき、たくさんの試練や困難を通っていくんだということです。
However, even in hard times, we don't despair because we know His love is always with us.
でもどんなに大変な時でも私たちは失望しないんです。なぜなら神の愛がいつも私たちと共にあるからです。
アーメン。The 14th thing about God's rescue mission is we look at the depth He rescued me from.
では14個目になります。主が救出される。その14個目。主は深いところから助け出す。深いところから助け出すです。
The second part of verse 16 says, He drew me out of deep waters.
今日の詩編18編の16節に、私を大水から引き上げられたとあります。
From this statement, it would seem that the psalmist David is implying that God delivered him from the very point of death.
この御言葉から、神がダビデを瀕死の状態から助け出されたことをダビデは暗示しているように取れます。
That something happened to him, whether that was illness or injury in battle, we can't be certain.Where he almost died.
病気だったのか戦いだったのか確かではありませんが、今にも死んでしまうしそうなほどなことが、ダビデに起こっていたのです。
But we can also look at it spiritually, because the long term effect of sin is death.
そしてこのことを霊的な面で考えてみると、罪の行き着くところは死であるということです。
Some of us get so deep into sin, but then God's love breaks through.
人によってはかなり深い罪の中へと進んでいきます。でも神の愛はその罪を打ち破れるんです。
Some people followA path of sin, almost to the point that it kills them, but then they find salvation.
ある人たちは自分が滅ぶ寸前まで罪の道をたどってしまい、やっとその時救いを見つけたりもします。
Now, don't think that you can go trying to sin as much as possible and then say, "Okay, I ask for God's help now."
けれども、罪の道を進むだけ進んで、その後神に助けを求めようとはしないでください。
That would be trampling on the Son of God, which the Bible warns us strongly against doing in Hebrews chapter 10, verses 26 to 29.
なぜならそれは、神の独り子イエスを踏みつけていくことになるんです。聖書はそのことを私たちに警告しています。ヘブル人への手紙10章26から29にあります。
However, if you are already deep into sin, now that you have come to know of Jesus, call out for His help. He can rescue you.
もしあなたがすでに罪の奥深いところに入ってしまっているなら、それなら今こそイエスを知って助けを求め叫ぶ時です。イエスはあなたを助け出せます。
Let's turn to 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 16.
ではテモテの手紙第1です。 最後の御言葉、テモテの手紙第一章、一章の12節から16節です。
I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service.
私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。
Even though I was once a blasphemer, a persecutor, and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief.
私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。
The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and the love that are in Christ Jesus.
私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。
Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance.Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst.
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
But for that very reason,I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対して、この上ない寛容を示してくださったからです。
Before he met Jesus, Paul was a really bad man.
パウロはイエスに出会う前までは本当に悪い男でした。
On the outside, to those in his own Jewish Pharisee group, he looked very religious, but to the Christians who met him before his conversion,He was pure evil.
自分が属していたユダヤ人のパリサイ派の集団の中では、パウロはとても人はためには宗教的に見えていたけれども、自分が出会ったクリスチャンに対しては悪を働いていたんです。
Even after he was saved, many Christians found it difficult to believe he had changed.
そのパウロが救われた後も、多くのクリスチャンたちは彼が変わったことを信じることが難しかったんです。
Some thought perhaps he was just acting to try to catch more people to persecute.
人々の中には、おそらくパウロは自分たちをもっと迫害しようとして、ただ演じているだけだと思っていました。
However, over time, many witness how GodTotally changed Paul.
けれども時が経つにつれ神がどれほど素晴らしくパウロを変えたかを多くの人が見ていったのです。
Maybe you are deep in sin, or maybe someone you know is.
もしかするとあなたも深い罪の中に身を置いておられるかもしれないですね。またはそういう人をご存知かもしれません。
There is hope.
希望があるんです。
God's hand is long enough to rescue even people deep in sin like Paul was.
神の手、神の御手は、パウロがそうであったように、どんなに深い罪の中にいる人をも救い出せるほど長い手を持っておられるのです。
If you've never invited Jesus into your life, invite him today.
まだ あなたがイエス様を自分の人生に真に迎え入れておられないのでしたら、今日心からお迎えするのです。
He can rescue you from the very point of death and give you life most abundantly.
イエス様は死の瀬戸際にいる人を救い出し、豊かに命を与えてくださる方なのです。
Come to him today.
今日このイエス様とつながってください。
アーメン。